2021年3月28日、主の主日、イエス様の十字架への歩みが始まる日です。ホサナ、ホサナ、どうか救ってくださいと叫ぶ人々に、イエス様はエルサレムに迎えられます。その後、裏切り、裁判、十字架の死、葬り、そして復活されます。本日の聖書箇所は、その後、イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表されたという言葉から始まっています。ここに書かれているその後とは、イエス様が復活し、弟子たちに、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす、と告げ、主と共にいた弟子たちは派遣された、その後の話です。それから、ペテロと弟子たちは、エルサレムでイエス様の教えを伝え始めます。しかし、エルサレムでは、熱心なユダヤ教徒たちが、キリスト教徒を迫害しているのです。それだけではありません。ローマ帝国は、当初、キリスト教をユダヤ教の一派と思っていたので、皇帝礼拝を免除していました。しかし、別の宗教であることがわかり、キリスト教徒を皇帝礼拝を拒んだことから、迫害が始まり、さらに、キリスト教の礼拝集会では、人肉を食べる秘密結社だと噂されることにより、より激しく迫害されるのです。そして、このような状態の中へ、社会へ、ペテロと弟子たちは派遣された。今、彼らは、イスラエル北部地区にある、ティベリアス湖という湖のそばにいます。ティベリアス湖というのはギリシャ語の名前です。イエス様の時代、この地域はローマ帝国に統治されていましたから、ギリシャ語のティベリアス湖という名前で湖が呼ばれていたのです。しかし、他の福音書ではガリラヤ湖と記されています。このガリラヤという名所はヘブライ語から来た名前です。私たちにとってこちらの名前の方が馴染み深いのではないでしょうか。このティベリアス湖またはガリラヤ湖は漁師だったペテロとアンデレ兄弟がイエス様の最初の弟子になった場所でもあります。イエス様が私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと呼びかけたことから、二人は弟子になったと記されています。このようなわけで、ティベリアス湖はペテロとアンデレのふるさとであり、イエス様の宣教の働きの原点、伝道を始めた場所なのです。なぜそのような場所に今、ペテロと弟子たちはいるのでしょうか。先ほどもお話ししました。イエス様は弟子たちにあなた方を使わすと伝道に行くように告げたのです。そして彼らは伝道を始めた。しかし彼らは今ティベリアス湖にいるのです。イエス様がいなくなった今、弟子たちは様々な苦難や迫害を受けたのでしょう。そしてそれから逃げるためにペテロと弟子たちはエルサレムから宣教の原点、ふるさとのティベリアス湖のそばに戻り生活をしていたのです。そしてそのような弟子たちは新たな出発のための準備をしていた。しかしそのような状態だから生活は大変だったと思います。食べ物もギリギリだったでしょう。 ペテロは決断します。私は漁に行くと。網を捨ててイエス様に従ったペテロが再び魚を取りに行くと言い出したのです。ここにペテロの弟子たちの切迫した状態が伺われます。続いてトマスやナタナエルなど他の弟子たちも私たちも一緒に行くというのです。イエス様の弟子は12人、いやその時点では11人でありました。その弟子のうちの4から5人は元漁師でした。ですから魚を取ることには慣れていたはずです。音を出さないように船に乗り込みます。暗い闇の中、静かに目立たないように彼らは船を出します。そして一生懸命に魚を取ろうと網を打ちます。しかし魚は網にかかりません。何回も網を打ちます。時間はだんだん過ぎていきます。空は少しずつ明るくなっていきます。さらにヨハネは記します。しかしその夜は何も取れなかったと。ベテランの漁師であったペテロと弟子たちの何人かは祈りながら一生懸命に漁をした。しかし報われなかった。そのような時、私ならばなぜ取れないんだろう、神様は私たちを見放したんだろうかと思ってしまいます。神様のご計画がどのようなものなのか考える余裕すらもない、そのような時が多々あります。そして時間は過ぎ、周囲は明るくなってきます。焦ります。夜は明けていきます。新しい朝です。そして聖書は記します。すでに夜が明けた、イエス様が岸に立っておられたと。このイエス様が岸に立っておられたという箇所にはすでにという言葉が加えられているのです。このようにイエス様は朝が始まる前から暗いうちからすでに弟子たちのそばにいたことがわかります。しかし弟子たちはイエス様の存在に気がつかなかった。それは弟子たちが自分たちのことで精一杯だったからでしょう。周りのことが全く見えなくなるくらいに集中していたとも言えます。夜のティベリアス湖、暗い中弟子たちは船を静かに出した。魚を取るためだけではない、自分たちを守るためでもあった。彼らにとっては恐怖と不安の中での作業だったでしょう。しかし魚は捕まえることができなかった。このようなわけで彼らは顔も上げられない、そのくらい疲労していた。だから彼らにはイエス様がいることが見えなかった。いや、いるとは思わなかった。まさかあなた方を使わすと言って送り出したイエス様が岸辺にすでにいるとは思わなかった。そして彼らの船は空のまま岸に向かった。夜は明けた。新しい朝です。新しい一日が始まりました。そして弟子たちが岸に近づいたとき、イエス様が岸から声をかけます。子たちよ、何か食べるものがあるかと。しかしここでも弟子たちは子たちと呼びかけられたにもかかわらずまだ気がつかないのです。弟子たちはただ単にありませんと答えます。私たちもこのようなことがないのでしょうか。例えば話しながら歩いているとき、すれ違った後、後ろから声をかけられて、 初めて親友がいたことに気づかされたこと、そのようなことはありませんでしょうか。私はよくあります。またイエス様の場合、天に昇られたと思っていたのですから、気がつかないのも当然かもしれません。このように私たちの認識というものはかなりあやふやなものです。さらにイエス様は弟子たちに指示をします。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだと。そこでペテロと弟子たちは教えられた通りに網を打ちます。すると魚がかかるのです。それも魚があまりに多くて、もはや網を引き上げることができなかった。そのくらいたくさんの魚がかかったのです。弟子たちは一晩中頑張って働いた、でも何も捕まえられなかった。そのような状態の時に言葉をかけられた。彼らは罠にでもすがりたい気持ちだったのでしょう。だから弟子たちはすぐにしたかった。その結果、弟子たちは網を引き上げられないほどの魚、恵みが得られたのです。しかし弟子たちはまだ言葉をかけた人が誰だか気づいていません。救い主であるイエス様はすでにここに来ているのに、新しい時は始まっているのに。その時、イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言うのです。おかしなことに、ペトロに声をかけた弟子の名前が書かれていません。これは作者であるヨハネにとっては、誰が言ったかということよりも、主だという言葉の方が大切だったからだと思われます。復活し、そして天に昇られたイエス様が再び目の前に来てくださった。イエス様が天に昇られた後、彼ら弟子たちは伝道を始めたが、しかし今彼らの生活は生きるだけで精一杯、とても辛い状態の中にいる。そこにイエス様が現れた。主だ。ペテロは主だという言葉を聞いて、慌てたのは当たり前のことです。では、ペテロとはどのような弟子だったのでしょう。福音書には次のように書かれています。彼はイエス様の最初の弟子です。彼の名前は弟子のリストでも常に先頭に記されています。また、イエス様の問いかけに対して彼は弟子を代表して答える姿も多くあります。それはまさしく弟子たちのリーダー的存在なのです。さらに彼はイエス様の受難の時には、剣を抜き大祭司のしもべマルコスの右耳を切り落とします。イエス様は止めます。彼はこのように気の短さや勇敢さをも持っているのです。しかし、その後イエス様が連れて行かれ裁判にかけられる時には、イエス様のことを知らないと3回否認します。そして否認することをイエス様が事前に予告していたことをも思い出し、激しく泣いたと記されているのです。このようにペテロは弟子の中でもリーダー的存在、しかし気の短さもあり、失敗もたくさんしました。そしてイエス様のことを否認するなど、知らないというなど、心の弱さをも持っている人だと言えます。そのような彼は、主だという言葉を聞くと何を置いても駆けつける、そのような素朴な信仰を持ってもいたのです。だから主だという声を聞いた瞬間、裸同然で上着をまとって湖に飛び込んだ。わざわざ上着をまとって 隠れた生活で安れていたかもしれません。そのような惨めな姿を見せないように上着をまとって湖に飛び込んだ。ここには彼のイエス様への信仰と敬意の現れが見られます。ペテロの信仰が見ることができるのです。では今ここにいる私たちの信仰はどうでしょう。イエス様を思う気持ちはどのようなものでしょう。私たちは今レントの時を過ごしています。イエス様の十字架への歩みを心に覚える大切な時を。先ほどからすぐそばにイエス様はいたと語ってきました。ではイエス様と弟子たちの距離はどの程度だったのでしょう。聖書には陸から200ペキスばかり離れていなかったのであると記されています。このペキスという単位は前腕の長さを表しています。つまり1ペキスはほぼ45センチぐらいです。ですから200ペキスは90メートルぐらいになります。90メートルぐらい。イエス様の距離は近かった。多分顔がわかるくらいの距離だと思われます。なのに気づかなかった。しかし主だという言葉によってイエス様の信仰と敬意を持つペテロはイエス様のことがわかると湖に飛び込んだのです。そしてシモン・ペテロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると153匹もの大きな魚でいっぱいだったのです。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。とても多くの魚、網が破れそうなほどのたくさんの魚が取れた。にもかかわらず、網は破れなかった。これは運よりもイエス様に守られていたから破れなかったと言えます。取った魚を引き上げた後、イエス様は言われます。さあ来て朝の食事をしなさいと。弟子たちはエルサレムでの宣教、そしてティベリアス湖での暗い湖での魚、イエス様はそばにいたのに気がつかなかった。この朝、三度目のイエス様との出会いの朝だったのです。新しい夜明け、イエス様の力強い言葉かけによって豊かな恵みが与えられ、その時、苦労が実を結んだのです。続いてイエス様と弟子たちの食事が始まります。それも苦しいことなどなかったかのように、まるで最後の晩餐の時のように、さらに私たちの聖餐式のような時でもあります。イエス様はさあ来て朝の食事をしなさいと招き、パンを取り弟子たちに与えられる。さらにイエス様は言います。取りなさい、これは私の体であると。同じように私たちの聖餐式においてもイエス様の体が分け与えられます。この意味するところは、いつも私たちがイエス様と共にいることを指し示しているのです。主は共にいます。私たちにはイエス様が共にいてくださる、見えないけれどもイエス様は共にいてくださるのです。コリントの信徒への手紙 にはこのような言葉が記されています。私たちは見えないものではなく、見えるものではなく、見えないものに目を注ぎます。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは永遠に存続するからです。このような形でイエス様は私たちのと共に永遠にいてくださります。守ってくださっているのです。だからイエス様は、神様は天に昇って ただ高いところから私たちを眺めているだけの、そのような方ではないのです。いつもそばに寄り添って共にいてくださる方、主は共にいるのです。私たちは時に苦難や災難に遭うことがあります。でもイエス様は必ず共にいてくださり、守ってくださる。黙っているように見えますが、ペテロと弟子たちは再び使わされるのです。私たちも今イエス様の教会で罪を許され、賛美の時を持ち、御言葉を与えられています。たくさんの恵みが与えられています。そしてペテロと弟子たちと同じように、私たちも教会から社会に派遣されます。新しい朝です。今日城の手術から始まるイエス様の十字架への歩みと復活、そして私たちの罪の許し、それらを伝えるためにイエス様は私たちに語りかけます。共に歩もうと、主と共に。私は思います。派遣される時、毎週聞いてきたこの言葉を、私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。アーメン。お祈りします。恵み深き慈愛の神様、皆をあがめ賛美します。受難主第一手術、あなたの十字架への道を思う大切な時を過ごしています。いつもイエス様のことを忘れてしまうことの多い心弱い私たちです。そのような私たちを強め導いてください。そして私たちが主と共にあって、力強く歩めますように。さまざまな時、さまざまな場所、そしてさまざまな状況にある私たちですが、あなたから与えられている恵みをしっかりと受け取り、そしてあなたからの語りかけが私たちの心に火止められますように。今これから私たちはさまざまな場所へ使わされます。その場所であなたと共にあなたのことを述べ伝えられるように、私たち一人一人に力を与えてください。26年間過ごさせていただいた上尾合同教会の宣教の技が神様によって祝されますように、そしてここに集う皆様の上にもより豊かな恵みがありますように。この祈り、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
賛美歌の533番を歌いましょう。 金を出しましょう。今お会いできない方々と共に礼拝をしています。どうかお取り置きくださって、お捧げくださいますようにお願いいたします。取りなしの祈りをいたします。御在天の地なる神様、離れ離れで礼拝を守らなければならない中で、私どもとても弱いものであることをまた自覚しています。どうかあなたの愛をまた固く信じ、今お会いできない方々のことをありありとまぶたの裏に描いて、再びまた会える日を楽しみに、それぞれの場で祈り、自分のできることを成し遂げて、喜びを持って待つことができますように、力強く支えてください。教会で行われるすべての技を、一つ一つをあなたが祝福してくださいますように、深い悲しみや苦しみの中にあって、ご自分の力ではどうしようもない状況にいらっしゃる方々に、あなたが直接望み、力強く支えてくださいますように、心からお祈りいたします。主が守られますように。この祈りを主の御名によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを共に祈りましょう。天に増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさされたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればない。アーメン。ご報告をいたします。昨週の礼拝より宣言発令前の状態で礼拝を再開しております。依然として自粛なさる方はどうぞ同様になさってください。音声配信と説教要約の掲載は続けます。平日の集会は4月より平常通りに戻します。4月1日木曜朝の祈祷会を持ちます。今週より受難週に入ります。主の十字架と見苦しみを覚えつつ祈り深く過ごしましょう。主の恵みに感謝してイースター献金をお捧げください。蒼天祈祷会は中止となりました。次週はイースター礼拝です。礼拝の中で日曜学校教師と幼稚園新任教師就任式、礼拝後に誕生者祝福を持ちます。愛参会は残念ながら持ちません。その他週報をご覧くださいますようにお願いいたします。個人の消息ですが、真田雅美さんと千佳さんが伊豆高原教会へ行かれることになりました。新住所は掲載していますのでご覧ください。 賛美歌24番、祝祷、黙祷をもって礼拝を終わりにします。
私の愛する兄弟たち、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。黙祷をもって礼拝を終わります。